どうもおはようございます、よざっちです。さあ今日は2022年3月31日木曜日、ただいまの時刻は6時55分、朝の6時55分でございます。さあ、今日で3月も終わりで、明日からまあ4月新年度が始まるということでですね、やっぱりなんかこう街中を見ていると新社会人なのかなとか、これから中学高校にこう、ね、上がる、まあ、新入生なのかなっていう、 こう、まあこれから新たな新生活を始める、フレッシュな人たちがなんか多いような、そんな印象を受けるんですけれども、まあ、そんな人たちを横目にですね、こうのんきに鉄道旅なんかしている自分を顧みると、ちょっとね罪悪感を感じないでもないんですけれども、まあね、せっかくの旅なんで、そこら辺はちょっと一旦横に置いといて、今回は、今はこの旅を、楽しみたいと思います。そして今日はですね、この岡山駅、まあ、岡山からですね、愛知県は名古屋に向かいたいと思います。まあね、あの京阪神、まあ、ここら辺はちょくちょく来てたりするし、まあ、大阪なんかはね、友達もいて遊びに来たりもよくしているので、まあ大体見たいところは見たかなというところなので、まあ今までの遅れを取り戻すためにですね、ちょっとでも、鉄道で、まあ、先に進みたいと思います。まあ、でもね、青春18切符を使うからにはやっぱりね、こうちょこちょこと気になる駅で降りたりする、まあ、それが青春18切符の、まあ、魅力でもあったりするので、ちょっとですね、ぶらり途中下車の旅、今日も楽しみたいと思います。それでは行ってきます。どうもよざっちです。さあ、今はですね、2022年3月31日の、ただいまの時刻は23時36分、夜の11時36分でございます。さあ、先ほどお聞きいただいたのは、本日の朝に録音した音声なんですけれども、まあ、4日目の今日はですね、岡山から愛知県の名古屋駅まで、移動してきました。まあね、岡山にね、丸2日いたので、まあ、倉敷の美観地区っていうのもちょっと一日丸々かけて見てみたいなっていうのと、ちょっとお仕事の関係上ですね、オンラインでミーティングするっていうのがちょっと 2,3 件あって、どうしてもちょっと鉄道で移動中にもし回線切れたりしたら困るので、もう岡山に滞在っていうことで、まあ、丸2日、間が空いての、まあ、今日は移動日になります。でね、最初にも言っていた通り、まあ、京阪神、まあ兵庫、大阪、京都はですね、もうよくやっぱ来るんですよ。で、来るので、まあ、そんなに見るものもないのかなと思って、今日はもう移動日ぐらいで、まあ、ちょっと大阪で何か美味しいもの食べて、京都に行きたいなと思っていたんですけれども、いやー、今日はですね、多分この4日間の、まあ、これまでの旅の中で一番青春18切符の、特性を利用した1日になったような、そんな気がしております。っていうのもですね、まあ、ここまで来るともう、まあ、大阪も近いですし、姫路とかもありますし、ターミナル駅で、本当に本数が多いんですよ。で、頻繁にこう電車も来るので、乗り換えで間違えるとか、あとはなんかこうなんていうんですかね、乗り過ごしたからしばらく待たなきゃいけないとか、こことここ の、 乗り換え、ちょっとずれたから先に進むのにだいぶ遅れを取ったっていうことがないんですよね。ちょっと、1本待ってもすぐ次が来るからリカバリーが効くとっていうことで、すごく途中下車がしやすい、区間ではあるんですよね、ここら辺って。なので、まあ、気になるところ、ちょこっと見てみようっていうところで、最初に行ったのがですね、岡山から、まあ、こうぐぐぐぐぐっと東に行って、姫路駅はですね、もう駅を降りるとすぐにね、姫路城がボーンとあるんですよ。で、駅を出るとそのままこう一本道でずーっとまっすぐ開けて、そのままもう駅から姫路城がこう見えるっていうような、ところなんですね。で、ここ姫路城も以前、行ったことがあってですね、その時はこう晴れていてですね、もう駅からこう駅出た瞬間にもうこう光々と輝く白い真っ白な、 まあ、白鷺城なんて言われたりしてますから、本当に綺麗な城で、もう遠くから見ても美しい。でその美しさに惹かれて近くまで行って、うわーなんていい城なんだと、綺麗なかっこいい城なんだと、あんま城詳しくないんですけど、一発で心奪われて、見学に行ったりとかしたんですけど、今回まあね、今日もねちょっと天気悪かったんですよ。土砂降りとかではないけれども、ちょっと雨がちらついてずっと曇りっていう感じだったんですけど、ただ城とかだったらね、こういう雨の日のお城っていうのもまあおつなもんじゃないかと。で、まあちょっと駅のそばからどうせ降りてもね、そんな10分20分ちょっとロスするぐらいだから、まあちょっと降りて見てみようかなと思って降りたらですね、やっぱりねこうちょっと雨の日だから、まあもやがかかってるんですけど、そのもやの中にちょっとね立ち現れる姫路城、ちょっとかっこよかったんですよ。なのでこうね、ちょっとこれ近くで見てえなと思って近くまで行って、で近くまで行ったら、あ桜は結構咲いてる、ちょっともうちょっと中行ってみようかなと思って公園の中に入って、結局ですね、白鷺城、まあ、姫路城の、ま、の前まで行ってですね写真をこうバシャバシャ撮ってたんですけど、やっぱりこうなんて言うんだろう、まあ、沖縄で言えば首里城が、まあ、お城ですけど僕らにとっては。でもやっぱり日本のお城ってまたちょっと違った、まあ、シンプルでこうね、まあ、色とかそんなゴテゴテしてるわけじゃないんだけど、あれはあれでこうスタイリッシュな、なんか本当になんて言うんだろう、かっこよさ、戦うためのこう洗練された作りというか、なんかなんだろう、かっこいいっすよね。いやーよかったですね。でそのまず 1個目、ここでもう結構まあ時間をね、姫路城を見るのに使っちゃってですね、でまあ駅からこうちょっとまあ多少歩くので、まあ姫路城を見て、でまあ駅に戻って、まあ、ここからまた、姫路から出発をするんですけど、でこのままもう僕は気持ち的には大阪に行こうと思っていたんですけれども、途中まあね兵庫に入ると神戸もまた結構有名な街じゃないですか。で神戸降りたことないなと思ってですね、神戸といえば僕の大好きなあのバンドのガガガスペシャル、神戸の出身ですから、で神戸のもうバンドですから、これちょっと見てみたいなと思って降りたが最後ですよ。あ、神戸駅かっこいいと思ってちょっと見て、ガガガスペシャルの、PV の構図とちょっと同じところで写真撮ったりとかして、あ、神戸っておしゃれな街だな、噂には聞いてたけどと思って、ちょっと隣も行ってみようと思って、次神戸の隣の元町っていうあの駅があるんです。ここはですね、まあ、元町、あれは商店街かな、一番街かな、なんかこうすごく長いアーケードがあるんですよ。でさらにそのそばに南京町なんていうのかな、あれ、まあ、中華街があるんですよね。あの日本のまあ3つのこうあの中華街があって、有名な横浜、そして長崎、僕あのこの前行きました、そしてここのまあ中華街が、大阪にあるって言って、あ中華街あるんだと思って、ここの中華街とか歩いたりしたらね、まあ、あの結構なんて言うんだろう、まあ、もちろん、ね、横浜の中華街が一番でかいですから、そこに比べるとまあ、ね、長崎もそうでしたし、もうここもちっちゃいんですけど、それでもね、なんかこうここの神戸の元町の中華街はなんかね狭いんだけど、その区画にギュッといろんなものがある感じがしてね、なんか結構ね見応えがあってですね、あの何回もこう往復したりして、あここはこうなってるんだとかっていう、なんか歩いている区画としては狭いんですけど、すごく歩いて楽しくて、でまたちょっとね出してるメニューとかも定番の豚角煮まんとかね、そうごま団子とかだけじゃなくて北京ダックとかもあってさ、で北京ダック俺食ったことないから、でそれが350円とかで食えるわけよ。いや食ったらうめえと思って、もそっからがもうね火がついちゃって、こう食べたことないもの食べ歩きとかして、トンポーローってちょっと三枚肉とは違うけど結構分厚めの、まあ、豚肉をこう肉まんとかのあんで挟んだトンポーローサンドとかっていうの食べたりとかですね、もう食べ歩きして、こうここでまた結構時間を使って、でちょっと行くと、なんかこう外国人が居住していた土地があって、そこは結構西洋式の建物とかが立ち並ぶっていうのがあったので、そこまで見に行ったりとかしてね、短い区間なんだけど全然こうまた街の雰囲気がガラッと変わるというか、こんなに狭い 範囲なのにこれだけいろんな顔を持ってる街ってなかなか珍しいなと思って、ちょっとね、電車でパッと、まあ、すぐ移動できるよりも歩きながら街の空気感とかも感じたりしながら、楽しんだ方がいいだろうっていうことで歩いたらですね、ここで結構の時間を食ってですね、まあ楽しかったからいいんですけれども、今回ですね、やりたかったのが大阪でフランケンっていうお店の味噌ラーメンを食べるのと、京都のトロッコ列車に乗るっていうのが、まあ、今日の目標としてあったんですよ。で、大阪の味噌ラーメンはこれ面白いので、面白いのがソフトクリームが入ってるんですよね。だからちょっと甘いのか、なんかその味噌のコクと混じり合ってちょっとコクマロでうまいみたいな書いてあって食べたいなと思ったんですけど、そこよりもちょっともう両方やりたかったんですけど、なんか最初の序盤でこう途中下車して楽しんでいたら後半の元々の予定にあったやりたいことっていうのがちょっとできなくなりそうだったんで、ちょっとねここはもう仕方ないと思ってラーメンは一旦切って、行けたら行け、ラーメンは行く、それよりもまず京都だっていうことで、そこからですねぐぐぐぐっと一気に、大阪通り過ぎて京都まで行ってですね、京都の、今回初めて乗ったんですけど山陰本線、京都に行くと大体もう京都からは京阪電車だっけ、阪急なんかあるよね、また別の路線が、それに乗って嵐山とか行ったりするんですけど、今回はトロッコ列車に乗りたいので山陰本線っていうのに乗ってですね、そこからこう馬堀っていうとこまで行って、そこからまあトロッコに乗るっていう、コースを通ったんですよ。で、初めてさ、まあ、京都だったら嵐山とかそういったところに行くから、風情があってこうおしゃれな古都、古い都と書いて古都、まあ、寺社仏閣いっぱいある京都っていう印象だったんだけれども、この山陰本線とかのってちょっと行くともう本当になんか渓谷というか田舎なんだよね。あ、京都ってこういうところもあるんだって、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、今までね触りの部分しか知らなかったんで、そこにもちょっとびっくりしながら、まあ、ここからですね、トロッコ亀岡駅からですね、終点まで、まあ、約25分間のトロッコ列車の旅を楽しんできたんですけど、これがねめちゃくちゃ良かった。いやー本当に良かったですね。まあ、渓谷、山の中を本当にね、走っていくんですよ。で、まあ、本当に開けたところをこう走っていて、で昔使っていた、まあ、路線とか、駅舎っていうものを今このトロッコのものとしてこう併用、なんていうんだ、流用して、まあ、再利用してこうこの鉄道トロッコ列車をやってるわけなんですけれども、このねなんていうんだろう、まあ新しいものももちろんいいんだけど、こう古い、なんて言うんだろうね、このトンネルに入った時にこうトンネルのねこうゴーっていう音が聞こえてきたりとかさ、こうガタンガタンガタンガタンっていうものを、そういったこうなんか線路を走ってるっていう感じの振動を体に受けるとかっていうのもなんかねやっぱりこう味わいがあっていいんですよね。でさらにねこの景色が本当に良かったので、ここはね今回まあちょっとね雨っていうこともあって、まあそれでもね逆にそれがこう雰囲気あって良かったんですけど、晴れてたらまた気持ちいいんだろうね。だからずわーっとこう川が下に流れてて、その上にこう陸橋とかあって奥に山があったりとかしてね、でその線路沿いとかにさもう桜並木がこうぶわーっとあったりして、一部トンネルとかに桜のトンネルみたいになったりしてんのよ。で春はこれだけど秋になったらこれが紅葉に変わんのかな、山々はって思うとさ、もうそれだけでワクワクして、もうね夢のような25分でした。でまた車掌さんがね各地の見どころとかっていうのを教えてくれたりとかしてですね、見どころがこう次から次へとこう左行ったり右行ったりで、それにちょっと、プラスアルファの何かねこうなんて言うんだろう、ちょっとした、まあ、トリビア、まあ、豆知識みたいなのも教えてくれて、それを知ることによってなんかそれを知らなかったらただ古い場所だったりとか、自然が綺麗だなと思うところもより一つこう深く意味があるんだこの古さにはとか、ここはこういう風に使われていたんだなとか、あ、今はこうだけどもしかしたら季節秋口になったらこういう風になるのかなっていう、そこの、ね、先の想像までこう膨らませてくれる車掌さんの解説もプラスしてものすごい、魅力的な25分でしたね。これが本当に 今日で一番こう印象に残っているところでしたね。めちゃめちゃ良かったね。これ秋また紅葉が綺麗になった季節ならまたちょっと、ま、見に行きたいなと思うぐらいすごく、いいところでしたね。そしてですね、まあ、この京都、今回はまあ嵐山とかよく行くのでこのトロッコ列車乗って、で、まあ、トロッコ列車の終点がその嵐山に近いので、まあ、ちょろっとだけこの嵐山の雰囲気っていうのを感じて、そこからまた大阪に戻ろうとしたんですけれども、ちょっとね、大阪に戻ってから名古屋に行っていると名古屋に着くのがだいぶ遅くなっちゃうと。で、最終日5日目は、まあ、結構移動するし、割とこう、なんて言うんだろう、路線的には退屈する路線なんですよ。東海道本線っていうんですけど、まあ、名古屋あたりからぐーっと静岡の熱海ぐらいまではね、あんまり変わり映えがしなくて結構ね、それでいて、まあ途中なんか面白い駅とかっていうのもそんなにないので、割とね、疲労が結構たまる路線ではあるので、ここでちょっと今日はちょっと早めに名古屋に入りたいっていうこともあったので、ちょっと、まあ、今回その大阪の味噌ラーメンは断念してですね、京都から、名古屋に向かいました。ただね、やっぱ大阪関西来るとこれだけは食っとかなきゃこうちょっと気が済まないなっていうのがね、午後一の、豚まん、いやもうね、あれね、一個売りとかしてくれたらいいんだけどね、なかなかこうやっぱりこう箱でくれるじゃないですか。でもどうしても食べたいっていうことで、豚まん2個入りとシューマイ6個入りをですね買って、さすがに電車の中ではちょっと匂いがあるから食べれないんで、そこで、まあ、京都駅で食べて、で腹を満たしてから、電車に乗ってですね名古屋に向かいました。名古屋に着いたのがだいたい8時ぐらいでね、もう豚まんも食べたんで、名古屋グルメで食おうかなと思ったんですけど、前回来た時にもう結構ひつまぶし、味噌カツ、あとはきしめん、鍋焼き、鍋、味噌煮込みうどんかとも食べたので、まあ、そこまで今回名古屋飯食べたいっていう欲はないかなっていうことで、ちょっとね、まあ、豚まんも食ってもうお腹もね割と満たされてるので、おとなしく宿に行ってですね、今に至ります。はい、というわけで、まあ、4日目、まあ、移動しながらですね、でも、今まで大阪、京都、兵庫見たつもりではいたんですけど、でもね、全くこう見たことないところっていうのがね、こう新たに発見できて、でなんかもちろん観光スポットも面白いんですけど、何でもない町、何でもない町っていう言い方はあんまよろしくないですけど、日常の本当暮らしがこう息づいているような普通の町、観光として整えられている場所じゃなくて、そういった部分もですね、街歩きしながら見れたりしたので、まあ、それはそれで面白いし、まあ、そういうところが、自由に乗り降りできる青春18切符の魅力なのかなと、魅力だし、それをこうフルに使えた、4日目だったんじゃないかなと思っております。はい、というわけで4日目、岡山から愛知県の名古屋駅まで移動しました。そして明日最終日はですね、名古屋から一気に、東京駅を目指したいと思います。ここら辺はね、もう青春18切符の旅を始めてから何度も通った場所なので、特に心配ございません。はい、明日はもうほとんど移動日です。はい、というわけで今日はこれぐらいにしたいと思います。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。うざちでした。それではまた。